元気？やる気？ともき。さあ5月の8日金曜日ですね。今日も一日始まりますんで、ワクワクして過ごしていきましょう。さあ今日の話はですね、初ガツオというふうなお話をさせていただきたいなというふうに思います。その前にですね、昨日は大阪の方、京都の方に、まあ仕事でちょっと来ておりました。で、感じたのは、子供頑張ってるなというふうに感じましたね。というのは、結構電車の方ってやっぱ大阪市内であったり、京都とか市内行くとかなりこう混んでるんですね。時間帯によっては夕方の時間帯とか、やっぱり結構混んでるんですよ。で、その時間帯になってくると、まあ大人の方もこう、かなり電車使ったりとか、あと子供さんですね、結構電車使ってるなって感じたんですよ。で、いうのは、まあ一人ね、小さい子供、小学生1年ぐらいかな、なんかこう電車に乗ってきて、走って乗ってきたんですよ。で、バーッと走ってきて、いやー間に合った、セーフーっていう形でね、言ってたんですよ。で、まあその時、まあお母さんこういたりしてたんですけれども、まあギリギリ電車に乗って、走ってきて、なんかね、こう学校終わった後か塾終わった後のか、ギリギリセーフっていう感じでね、滑り込みで入ってきた瞬間がありました。いやー頑張って走ってるなと思いながら、その後結構夕方混み合っててですね、でお子さんが外に出たかったんですね、電車の外に。でも大人の高さと子どもの高さってやっぱりだいぶ違って、子どもさんこう出たいんだけども、大人が前にいて邪魔で出れなかったんですね。扉がこう開く前に大きな声で、すいません、私出ますっていう風なね形で大人の人にこう伝えるために、やっぱり背が低いので大人から見たらその子どもさん見えないんですね。その子もやっぱ結構小さかったね、小学校1年とか2年とかね、それぐらいだったですかね。で、まあ大きな声で私出ますっていうことでね、お伝えして、ようやくそれで大人たちが気づいて、その前を、子どもさんの道を開けて子どもが外に出ていったというふうな形になるんですけれども、いやー結構ね、子どもも電車使いながら、まあ学校であったりとか、塾であったりとか、結構頑張ってるなと、こう都会に来るとですね、よくそういったところが見受けられたので、やっぱりなかなかね、こう車生活とかしてるとそういったところが見えないんですけど、電車に乗って、都会とか見てみると、そういったところでね、やっぱ子どもが頑張ってるなというふうに感じるところがあって、いや大人も頑張らないとなというふうに感じるね、瞬間がありました。さあ本題入っていきましょう。初ガツオというところですね。古くから食されてきたカツオは、日本では主に、太平洋岸で、漁獲されてきました。文献によれば、大和時代には加工品が朝廷に献納された記録もあり、日本の食文化において欠かすことのできない代表的な魚種の一つと言えます。この時期、黒潮に乗って北上するものを漁獲し、水揚げされたものを初ガツオと呼び、特に初物を好む江戸時代の人々には人気があったようです。ただし、傷みが早く冷蔵輸送のなかった当時は、さまざまな工夫がなされて消費地へ運ばれていたため、今とは違い、非常に珍しく高価なものであったといいます。カツオに限らず、私たちが現在の生活で当たり前と思っていることも、その歴史をたどれば先人の努力や発明によって成り立っていることがたくさんあります。慌ただしい毎日の生活の中ではなかなか難しいものですが、そうした物事の由来を知るという行為は、今の環境への感謝を深めることにつながります。まずは自分の住んでいる町や勤めている会社、今日一日の仕事で使う道具など、身近にある物事の由来を調べてみてはいかがでしょうかと、身近なものへの感謝を深めましょうというところになりますね。このカツオ、昨日たまたま実家にこう帰ってきて出てきたのがカツオだったんですよ。で、ふるさと納税でもらって、四国のね、カツオだということでね、食べてたんですけど、臭みが全然なくて、やっぱり美味しかったですね。まあ通常近くの関西のこうスーパーで売ってるやつは結構ね、臭みがあったりするんですけど、やっぱり、四国の方のね、こういったカツオっていうのはやっぱり、いい味がするなというふうに感じましたね。で、この、まあ、身近なものを調べてみるっていうところで、今使ってるね、こうボールペンがあるんですね。ものすごくこれ好きで、まあ、以前1回もらった後にずっとね、こう使ってるんですけれども、オロビアンコのボールペンをね、こう使っているんですね。で、今ちょっと調べてみたんですけども、このオロビアンコ、30周年ブランド創設30周年ボールペンっていうのもね、 こう出てるような形になってましたね。やっぱりね、今身近でこう使ってるもの、なぜかね、こう、長くこう使ってるものもやっぱ多分あると思うんですね。手帳であったり、ボールペンであったり、また好きなカップとかね、そういったもののこう由来を調べてみると、そうするとね、なんか新しい気づきがあったりするかもしれないですね。さあ、そういったところで、昨日の配信は理想像に近づくためにというところで1回目の配信をさせていただきました。昨日もね、多くのいいねコメントいただきましてありがとうございます。昨日コメントいただきました、えみこさんコメントありがとうございます。そしてみゆりんさんコメントありがとうございます。そしてのんちゃんコメントいただきましてありがとうございます。こういったね、いいねコメントが本当に励みになります。またよかったらね、コメント等いただけたらなというふうに思います。さあ、そういったところでですね、今日もお仕事の方はお仕事頑張っていただいて、お休みの方はね、ゆっくりと休んでいただけたらなというふうに思います。さあ、今日もあなたにとって最高な一日になりますように。じゃあね、またね、バイバイ。あ、一つだけ最後にですね、こう続かない人の特徴についてちょっと話をしてみたいと思います。でもこれ最初にちょっと言うんですけれども、これ全部自分なんですよね。早起きしようと思ってもできない、これ何か飲んでしまってしんどいとかね、運動も3日坊主、これまた今度しようとかいう形でね言ってたりとか、 SNS 見て終わる、これ結構スクロールで止まらないっていうのがあったり、あと変わりたいのに、変われない、気持ちだけは変わってるんですけど行動が止まらない、ずっとそんな感じだったんですよ。だから分かったんですけど、自分続かない人って根性がないんじゃなくて仕組みがないだけなんだよなというふうに感じたんですね。例えば昔の自分は、夜更かしをするとか、スマホを近くに置くとか、朝の準備はしていないとか、そういうことがありました。だから、買われたのは気合じゃなくて環境だっていうことに気づいたんですね。まあ、前日にウェアを置いたりとか、朝起きたらすぐ外に出てみるとか、5分だけやってみるとかですね、これ続けたら人生がね、こう変わりました。今もし変わりたいのにね、続かないって悩んでいる方がいたら大丈夫です。昔の自分も全くちょっと同じような状態だったので、一人ではなかなか難しい。もしそういった方は DM いただけたらと思います。一緒に朝活習慣作っていきましょう。さあ、そういったところで今日も最高な一日にしていきましょう。じゃあね、またね、バイバーイ。